続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。現在旅をテーマにしたエッセイ集旅ドロップが話題になっています、作家の江國香織さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2016年12月以来の登場ですって。
はい、
前にお話しされた時お風呂の話を、うん、
はい、長風呂の話
長風呂の話、
長風呂の話、
なんかすごい長風呂という、う
ん、そうなんです、すごい長風呂で、でもまたその話でずっと
またしてもしょうがないからね、別の話しましょうね、
はいはい、
ただおかしいですよ、その風呂の入り方もね
結局その話
ちゃんと言いますけど、
おかしいですか、
変ですからね、
はい、でも基本ですから
もう生活の中の
だから基本変、
うん、かもしれないです、はい、
でしょ、
はい
ね、
はい、
うん、社会のリズムってものがあるから、
はい、はい、多分
あれ今日なんか説教部屋的な感じですか、うん、
説教部屋的なね、ちょっと漂ってますけどね、はい、はい、今回は
旅ドロップ
、旅ドロップ、
はい、
これドロップはなんでドロップってつけたんですか、これは
これ、うん、私がつけたんじゃないんですけどね、あの連載の時に編集の方がはい、はい、でも、うん、すごくいいタイトルだなと思って、
うんうんうん、
あのどの話もちっちゃい、うん、どうでもいいような話ばっかりなので、
うんうんうん、
あの、うん、いろんな色のドロップ、うん、雨みたいな、はい、
うん、はい、そうですか、あ、じゃあつけられた方は編集の方が誰かなんだ、
う
ん、
そうですね、うん、あの連載してる時の、うん、はい、編集の人が、はい、
あ、連載してる時のまんまなんですか、これ。
そうです、まんまです、
まんまの、はい、よくタイトル変えたりしますよね。
そうなんです、うん、あの今までまんまっていうことは、うん、一回もなかったんですけど、うん、自分で考えたいので、
うん、
でもこれはぴったりすぎたので、
う
ん、このまま、
このまま、
はい、しかも表紙もなんとなくドロップっぽく作っていただいたので、
はい、ドロップだったんだこの表紙は、ちょっと、
ね、四角いですけどね、
いや四角ちょっと気づかなかったな、
真っ白がメインというか、うん、一抹模様っぽい感じの、う
ん
う
ん、俺意外と表紙でいろんなこと当てるの得意なんだけど、
あ、そうなんですね、うん、
意外と得意なんだけど、
カラフルですね、
うん、はい、ちょっと可愛らしい本にしていただきました、
うん、
はい、ドロップは子供の頃の教習ですか。
ありますね、あの子供の頃にドロップって舐めてると歯にぶつかるんですよね、ドロップって
カツンってな
りますね、カチンって音がするのがとても印象的だった、
うん、
あんまり好きじゃなかったんですけどね、あの口の中にずっと入ってるっていうことが若干邪魔だったんですけど、
まあ一定時間入ってます。
そうなんですよね、はい、だから早く溶かして、
普通は邪魔じゃないですよ、普通は入ってるなくなるのが嫌なわけですよ、普通は。
そうですかね、なんか食べたい欲はある、あるんですけど、はい、口に入れた後、うん、長くならないのがちょっと邪魔だったんですね。
まだかなみたいな、
はい、でも、
うん、ガムは好きですか。
ガムも、うん、でもガムはまだ噛めるからいいんですけどね、ドロップを噛まずに取っとかなきゃいけないので気になるんですね、
舌の上でね、
はい、でも、うん、だんだん小さくなると、うん、こう色も薄くなって、
はい、
あのお日様に透かしたら綺麗だから、それを見たい
うん、ですね、ツヤツヤになりますから、
ね、そうなんでしょうね、うん、って
そんなことするの、女の子は薄くなったの、
そうですそうです、
お様に透かしたりするの、
透かしたりしました、子供の頃ですけどね、
私棒付きの飴でそれやりました、
棒がついて
るので、そうですよね、はい、あれ綺麗ですよね、
キラッとする、
しかも薄くなった後、穴が開くじゃないですか、あの舐めしゃぶってると、であの穴の縁は結構鋭くて、
はい、
こう舌とか唇が切れそうなぐらい、
そうですね、
そう、はい、それもちょっと醍醐味ではあったん
ですけど、これ醍醐味なの、
はい、その鋭さ、
上顎を切りかねないですからね、
うん、そんな、そう
です、俺ら子供の頃駄菓子屋でなんか当たるとこんなでっかいドロップが当たって、
あ、
口の中いっぱいでも何回か出さなくちゃいけないようなドロップは俺は楽しかった記憶あるけどね、
いろんな形のね、大きさも形もいろいろありましたからね、うん、昔
ハッカーは入ってますね、あれ
入ってますね、
あれはどうなんですか、はい、世の中からかなり嫌われてますけど、
ハッカーの存在が、
うん、そうですね、うん、子供の頃はやっぱり色が綺麗なものの方が好きだったですけれど、
うん、
でもハッカー今は好きですね、ハッカー
今好きです、
はい、今好きです、はい、
ハッカーキャンディ、
タバコなんかもちょっとミントっぽいですか、たまにお吸いになる、
え、あの今、うん、ミントのものを吸ってます、
うん、
はい、
ああ、 ミントね、女の人ミントみたいな好きだわな
と。まあそうですね、ガムとかもね、うん、スーッとしますからね。
ハッカって字が好きなんですね、うん、私。
どんな字書くの？
ハッカって薄い、
うん、薄いに、薄いに、
はい、薄いに、はい、荷物の荷かな。
ハッカこうですね。
あ、そう、こう書くの、はい、これ、え、これこれでいいの、これ。そう、
はい、ハッカ、
はい、これハッカって読むの？
ハッカ、そうですね、うん、いろんな当て字があるんですけど、それが一番有名かな。
知らない知らない
、
はい、間違ってたらどうしよう。
いやいや、間違っていいです。もうあのえぐみさんが別に間違っても大したことない
しかし、うん、ちょっとかっこ悪いですよ。だってい
や、それも
言葉で仕事をしてるのに。
俺はもうそういうの日常だと思って
ちょっと
はいはい、へえ、そうなんだ。今回は旅を、まあ今表紙の話で言っちゃいましたけど、うん、子供の頃から旅を好きでいらした。
はい、子供の頃は旅が好きというより旅に憧れてたですね、うん、
はい、憧れてた、
はい、憧れてた、う
ん、すごい仲のいいマリちゃんと、
はい、マリちゃんと旅の計画ばっかり立ててました、うんうん、中学生高校生の頃ですね。
それどんな感じでやるんですか？
どこ行く感じ
もうありとあらゆる、もうシベリア鉄道に乗る計画から、うんうんうん、アメリカを横断する計画から、うんうん、それから南極に行く計画から、うん、南極ですよね、行かれるのは。北極は行かれないんですよね。
南極は大陸ですからね。
そうです、南極は大陸です、
はい、
そうです、北極はこれですからね。そうです、そうです、う
ん、多分と
か旅行、うん、頑張れば行けないか、うん、
まあでも冒険家の人はね。
そうですね、冒険家の人は、はいはい、でそういうのを、
うん、
あの、
うん、それを、うん、マリちゃんと2人で部屋にいて、
はい、
今日はどこ行こうみたいな。
いや今日は
そうじゃない
いつか、いつか行く、
いつか行くぞ、
それで計画書、
そうです、計画を、あの時刻表や地図を調べて、うんうん、計画を立ててたんですけど、
ね、時刻表なんか好きだって書いてありませんでした？
はい、好きでした、その頃。そして壁に貼って、
はい、
もうそのトーマス・クックの時刻表って英語表記なので、
はい、
なんか貼ってるとそこが外国みたいに見えるんですよ、うん、壁の底が、
はい、
それでそれを眺めてるだけでもちょっと旅な気分だったり、
うん、はい、そこだけ空間変わりますよね、
うん、変わりますね、はい、はい、ただ、うん、ただ好きな割には、うん、なんかあんまり見方が分かってないんですよね。だからしょっちゅう、
う
ん、乗り間違えたり、あの、
うん
うん、計算合わなかったり、
そう、計算合わなかったりあのそれは日本の中でもしょっちゅうなんですけど、
ね、
うん、
いやいや、あるあるですよ
はい、
無計画、計画は立てるんだけど、
そうなんです、本当に行くときは無計画ですね
バランス悪いですね。
悪いです、はい、はいはい、
本当に行くときは無計画、はい、でもマリちゃんとそれはいろんな旅遊びですか、部屋でしていた、
うん、きっと
旅ごっこですね、
はい、そうですね、
13歳の時ですか、それ。
そうです、13歳から17歳ぐらいまでですね、
はい、ご本の中では、うん、マリちゃんが21歳になった時に一緒に旅に出たというふうにお書きになってます、
うん、そうです、初めて2人で海外に行って珍道中だったんですけどね、
うん
うん、
その時にパパが反対を、
うんうん、そうです、うちの地下保護だったので、うん、当時、
うん、
もうものすごい反対して、
うん、
それでも行くって言ったんですけど、そしたらうちの父は、うん、もし何かあっても遺体の確認には行かないからなって言って送り出されました
すごいすごい話ですよね、うん、これ
なんかね、うん、私もなんです
けど、行くに決まってんじゃん
でもこう想像が先走る家なんですね。
あ、じゃあお父様も、もう想像に想像を重ねて
そうで、最悪の場合はこうだだっていうところまで行くん、うんうん、
最悪の事態想像しすぎじゃないですか
でも最悪まで考えとくと安心してしまうっていうところはちょっと楽天的な一家でもあるんですけども、はい、
父の娘もこうイギリスちょっと行ってくるっていうから、
はい、
えイギリスってなんで行くんだったら日本に飽きたって抜かしやがんの
日本に飽きた、かっこいい、行ってみたい、
日本に飽きたって、
日本に飽きたといくつの時ですか、
うん、13歳、あ、10、10、 あれいつだろうね。いや中学生の時だよ。
まだローティーンじゃないですか。義務教育中。
ちょっとイギリス行ってくる。
ちょっとイギリス。
かっこいいですね。それで行ったんですか。
行っちゃったね。
わあ、ええね。帰ってきました。
つまんねえって言ったっけ、イギリスも。
結果つまんなかったんだ。
つまんなかったって言ってましたけどね。
うん、
いやでもそういうのってなんかこううちの娘も含めて女の人の方が今の時代大胆ですよね。うん、そのなんていうの。
うん、そう。ですね、
男の子なんかはねもう外国なんて言って行きたくないなみたいな感じですよ。
先にそれが来る方もいますよね。
うん、多いかもしれないですね、うん、男の人の方が。
ダミツはどこ行ったことある。旅
旅
旅、
いや、うん、出てった人追いかけて熱海まで行ったことありますけど、うんう
ん、出てった人
はい、なんか
誰かうちにいたのね。
うちにいて、
うちに出てた人、う
ん、ちょっと仕事でって言って帰ってこなくなっちゃったんで、で熱海にいるって言ったんで熱海までとりあえず行きました。
連れ戻しました。
連れ戻そうと思ったんですけど、うんうん、違う人と一緒にいたんで、そのまま帰ってきましたけど。
ドラマティックですね。
ドラマチックですね。
えぐりさんはそういう旅はなさってない。
うん、
男を連れ戻す旅みたいなことしたことない。
戻す旅はしたことないですね。連れ戻す旅、追いかけていく旅はしたことがあります
。追いかけて、
追いかけていく、はい、それもなんか素敵な
話。追いかけて旅先で、はい、その男を見たら どうなんのこう、追いかけていくじゃない。
追いかけてい
た、はい、で旅先でその男の人をどっかで見かけるわけでしょ、
はい、うん、見かける、探しに行きます
から ね、 ね、はい、
どんなことになるのそういうのって。
それは、うん、うんとドラマティックなことになります。
ドラマティックなこと、もうここじゃね、はい、ここじゃ言えないような、うん、
ここじゃ言えない、
ここじゃ言えない、はい、深夜1時ぐらいになると言えないような。
あ、本当、
はい、
カバンの中になんか危ないものとか入ってんの。
カバンの中一応みたいな。
なんだよそれ。やばいな。でもやっぱりそういう時期も人にはあったりするかもしれない。
いやもう本当、うん、必死の形相で東海道線乗りましたよ。
それで旅に行って、はい、そのマリちゃんと行った旅はどこ行ったんですか。
うん、その時には月の砂漠を見たいっていうのが一番の目標だ、うん、目的だったので、うん、モロッコ、チュニジア、アルジェリア、うん、あに行こうとして、アルジェリアは行かれなかったんですが、うんうんうん、で少しでも長くいたいので、うん、遠回りして遠回りして、あの、うん、当時1年オープンっていうティケットがあったので、
うんうん、そう、あ、そういうのあるんだ。どこ行ってもいい、どこ、あの、
あの、うん、はい、1年間、
うん、1年間、
はい、
フリーパスみたいな。
いや、フリーパスではないんですけど、うんうん、往復が決まっていて、うん、
なるほど。
で帰りの、帰りはいつでもいいんですね、うん、1年の間、
なるほど、
空いていればですけど、だから、うん、できるだけお金を使わないで長、うん、あのお金が続く限り、うんうん、でその時ヨーロッパをだいぶうろうろした後で、うん、船でアフリカ大陸の、はい、北の方に行ってっていう旅でした。
21ですよねそれ。
21です、はい。
女の子2人きりで。
女の子2人で21で、はい、言葉は何語、
ま、いやそこはフランス語 の、うん、北アフリカフランス語でしたけど、うん、全くできないので、うん、全然ダメでしたね。何にもすごく実力不足な2人で、それにアフリカの中で都市はいいんですけど、砂漠に行くには自動車がないとダメなのに、どっちも運転できなくて、あの全く交通機関がないっていうことを想像してなかったんです。どうしたらいいかって言ったら、大きいホテルに泊まってる人たちはツアーがあるので、そこに混ぜてもらおうっていうことにして、うんうん、で、頼んだらお金を払えば混ぜてくれるって、うん、でそれで、砂漠まで行って、うん、やったって言って、うん、その人たちと別れちゃったんですね、うん、そしたら帰りが
どうやって
帰れないってことに気がついて、でもそれは毎日そのバスは出てるので、うん、翌日まで待てばまた来る、うん、
はいはいはい、
だから翌日まで待とうって言って、う
ん
う
ん、
一晩砂漠でした。そう、あれ本当に
ライオンは、
ライオンはいません。なんか砂漠の端っこの方だったんだと思うんです。ただ
砂漠の端っこの意味は分かんないよ。何その砂漠の端っこって。
なんかちょっと情緒的ですね。砂漠の端っこ、
砂漠の端っこってどこよ。
いや、うん、 あんまりライオンなんかがいない、
うん、あんまりライオンなんかがいない
観光客も来るようなだからとこだったんだと思うんですけれど、うん、ただ、
まあ、避難はできるような
ただあの、うん、何にも建物がないので、はい、砂まみれなんですよね。そしてその砂が、まあ、なんかきな粉みたいなんです。砂漠の砂って
さっさの薄々
じゃりじゃりしてなくて、はい、だから目口の中とか入ってきちゃうんです、うん、あのお洋服の中に、はい、だから翌日バスが来た時には2人ともものすごい汚れて、はいあの乗せてもらうのに、うん、かなり交渉しないと怪しい2人に見えたと思います。
現地の人よりももっと怪しい感じだ
もっと怪しいと思います。汚れてるし荷物持ってるし、うん、あの東洋人だし言葉ができないし、
うんうん、どうしたんだってなりますよね、
うん、そしてでも乗せてもらいましたけどねなんとか、
は
い、
その夜は楽しかったの不安だったの
不安でした不安でした、うん、でサソリはいるって聞いて
サソリ
サソリがいるって聞いてましたし、うん、見なかったですけどね、うんうん、それにサソリじゃなくても虫がいるに違いないと思ったんですよね、
う
ん、
それはそうで
しょう、うんうん、で虫が嫌いなのでとても不安でしたけどでも他どうしようもなかったのではい。
本当ホテル着いた今夜もくちゃくちゃになって汚れちゃって
くしゃくしゃっていうかもう砂まみれ髪の毛から何から、う
ん、よくぞご無事では
いはい
よく帰ってきましたね、
うん、そうですね帰ってきてもそれ私たちの泊まってるホテルじゃない、
う
ん、ないですし私たちその
高級の
ホテルそこで、うん、ねあの、うん、お部屋とか お風呂があるわけでもなく、うん、そこからまた宿探し安い宿探しに街をうろうろしてでもオレンジジュースがとても美味しかったっていうことを覚えてます、
うんはい、なんか忘れられないですねそういう時にこう困り果ててた時にこうすっと飲めたものとか食べれたものは、
はいはい、
優しくしてくれたおじいさんとかいましたそんな
あ現地の方どうでした、
うん、優しい人はもちろんいましたけれど
冷たくされたこととか、
うん、そのツアーの中に大人なのに、うん、でひげが生えたで、うん2カップルで旅してるその一人の男の人が、うん、ずっと私にパンをちぎって投げてくるんですよね
どういうことですか
パンを私にぶつけ
どういうこ と, ううこと
でパンをちぎってぶつけられました
むせちゃったむせちゃったえパンをちぎって投げてくる、
うん、なんかゆみさんの方歯とかなんかと思う
でも、うん、くれるわけじゃないんですよね、うん、頭とか背中にぶつけて、う
ん、なんか小づくつもりでやってるんですかね
意地悪だったんだと思う
相方の女の人は止めなかったの
ね止めてくれればいいのに止めてくれなかったですね、うんうん、でもその時今だったら文句言いますけど、うんうん、あの時は言えなくて、うん、でなんかちょっとでも離れた席に行こうとしたりしてました、うんうんうん、今もう一回同じ人に会って怒りたいですけどね、うん、今だったら絶対に怒りますけど
そうです、ね、
21の時でしょ、
はい、
死んでるもう
もういないかもしれないですね
もう死んでます
いやちょっとお礼参りしなきゃダメですよこれは
墓にパン投げるそれじゃ
墓に
そうですねもうあえてカチカチのやつ投げてやりましょう
投げたいです
あのベタベタの揚げパン
あの縁起さんあの旅ドロップっていう楽しい話、
ね、そうですね
でも旅ドロップの話を楽しくしたかったんですけども
すいません
パンちぎって投げる話になっちゃいましたけども
いやちょっと日本特有の揚げパン投げてやりましょう、まあ、あの給食の
でもホテルなんかだってそう簡単には決まらないでしょそんなとこ行ったら、
ね、満室ですとか
いやいやいやいや、うん、あの頃はそうでもない、うん、あの今は分からないですけれど、うん、たくさんあって、うん、あのそういうすごく安いところ、うん、あの、うん、あ いい人もいて、うん、1泊500円ぐらいのホテルがあって、
うん、安いの
でそこに泊まって、うんうん、でその後次の日街をブラブラしたいので、うん、荷物を預かっててほしいって、うん、でも、うん、あまりにボロボロだし、うん、あのその辺に置きっぱなしなので、うん、ちょっと心配だったんです、
う
ん、
私
も、
う
ん、あの友人も、うん、でちょっと疑ってたっていうか、うん、ホテルの人がもしなんか取るかもしれないとか、うんまあ、ホテルの人じゃなく通りがかりの人、うんはいはいうん、してでもまあ貴重品なんて入ってないし、うんうん、まあしょうがないって言って行って戻った時に丸々ちゃんとあったので、うん、あのありがとうって言ってチップを渡そうとしたら、うんうん、そこのフロントにいたおじいさんが、 いらないって言って、うん、これでお茶でも飲みなさいって言ってくれて、うん、ジップ受け取らなくて、うん、その時すごく疑ったことを恥じたというか、あの、とてもあれは忘れられない、
優しい人でした。
ちゃんと見ててくれた上にチップも受け取らなくて、それなのに疑った、
うんうん、疑うのも
たんですよね、
うん、ちょっと失礼だ、
はい、
責任はね、
はい、
なんかこう、うん、お金ね、うんうん、やっぱ安く済ませたい旅だっての分かってたんでしょうね、
うんうん、もう一目で分かったと思います。
5本の中では、
はい、
ラジオの話も出て
ね、ラジオの話、はいはい、
ラジオ、
はい、
インターネットラジオっていうのを数年前買って、うんうん、で外国の放送が生で聞けるんですね、
はい、
あ、日本の放送も聞けますけど、
はいはい、
もうそれが嬉しくて、
うん、ラジオについて、
はいはい、あれラジオだけなんですよね、その空気がはみ出してくる、あの英語の放送を例えば聞いていると、う
ん、はい、
その聞いてる部屋がもうその国の続きみたいに感じる、テレビで例えばアメリカを見ても自分の部屋がアメリカになったような気はしないですけど、ラジオから生で英語なら英語、まあスペイン語ならスペイン語が聞こえてくると、こう何か空気がはみ出してくる、だからその部屋ごとその国になったみたいで楽しいですね。
まあ言ってみれば、テレビ見てればいくら見たって箱の向こうがみたいな感じ。そうなんですよね、音は、ね、あの目つぶってても、
はい、
あの
部屋中に、
部屋中に、
はい、
音量も部屋によってはね、結構好きに大きくできたりもすれば、
はい、
行ったみたい、
行ったみたいになりますね、
ベニスに行ったみたい、
はい、あれは不思議ですね、
空気がこう充満する感じしますよね、
うんうん、
ありがとうございます、ラジオのいいところを語っていただいて。
素晴らしいなと思いました、その時、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、
ラジオはいつも聞いてらっしゃるんですか、いろんな国の。
いつもではないですけれど、うん、はい、しょっちゅう聞いてます、うん、そして、うん、私野球が好きなんですけれど、
うん、はいはい、
野球も、うん、テレビで見るよりも、うん、ラジオの、うん、あれはすごいですよね、アナウンサーの、
うん、そうね、
すごいです
ね、全部分かるように、
はい、
だから、うん、昔は私と妹スコアつけながら見てたんですが、うん、あの
スコア、
スコア、野球のスコアをつけて、うん、
あの
るんですね、
どこのファンか聞いてもいいですか。
そうなんです、阪神ファンです、私阪神ファンで、
阪神、
はい、阪神の試合のスコアをつけて、でもテレビだと見れば分かると多分思っていて、うん、あんまり言ってくれないことを、うん、ラジオだと一球ごとに全部言ってくれるので、
全部細かくね、
そうですね、だから野球もテレビよりラジオの方が好きでしたね、うんう
んうん、阪神ファンですか。
どこのファンか聞いてもいいですかっておっしゃってたじゃないですか。
まさか阪神とも思ってなかったから。まあ別にね、どこのファンでも、
なんかこう記録したり数字をチェックするの嫌いじゃないんですね、やっぱりそのスコアつけたり時刻表見たりっていうの。
そうですね、
うん、
そう、あの嫌いじゃないです、スコアは好きですし、うん、時刻表も眺めるのは好きなんです
か。だからエミさんってここにいてここにいない感じだよね、なんか。
え、そうですか、
うん、
どういう、どういう、
だから時刻表があるで時刻表の中に入っちゃうみたいな。
あ、こうでも旅は行き当たりばったりっていう、う
ん、そうですね、はい、はい、
それは自覚はあるんですか、自分でなんかここに存在しているだろうかとか、そういうことは自覚はあるんですか。そういうのはあまり考えない。
存在している自覚はあります、う
ん、あります、
うん、あります。
なんか面接みたいになっちゃったよ。
でも、うん、あの本を読んでる時にはここにいてもいないようになるので、本を読んでる、あるいは小説を書いてる時にはいてもいないようになりますから、そうすると1日のうちの8割ぐらいは、
あ、いない、
あの起きてる時間の8割ぐらいはいない、
ここにいない
っていうのは感じます。
幽体離脱みたいですね。
いや、でも多分わからないけど、お書きになってる時なんかはそんな状態になってるんじゃないかなと、うん、なんかこう思いますよね。
そうです、あと読んでる時もそうなので、
うん、
いない時間が多いなとは思う、その自覚もあります。はい、
えぐみさん何を読むんですか、読むって。どん、まあ、あらゆるものはもうもちろんお読みになるでしょうけども、やっぱり小説、
小説ですね、小説が、
うん、今の昔の
圧倒的に多くて両方とも読みますが、
うんうん、外国の
割合としては、うんうん、今の外国のものが一番多いですね。
今の外国のもの、
はい、
はあ、
が一番多いです。
あんまり原書で読むの、そうじゃなくて日本語で
読む、日本語で読みます、う
ん、
はい、
あんまりなんかね海外の入ってきて今ないよ、
減っちゃいましたね、
なかなかね、うん、見つけるの難しくなった気がする、
は
い、う
ん、それはとても残念なんですけどね、
はい、
減っちゃってるのが、うん、はい、
一時期ねポール・オースターとかねなんかたくさんあった
りする、なんかやたらコーナーとかちゃんとありましたよね、
う
ん、当時、
うんね、うん、
さてそんな役に香織さんですが、はい、うん、エッセイ集旅ドロップ小学館より1512円で発売中です、うん、うん、お菓子の描写がね結構多いのが私ちょっとね、はい、ちょっとジュルっときました
バターパンだけ買いに行ったんだろう、はい、どっかまで
パンは投げられたんですけれども、
小倉まで
お菓子の話もちゃんと
パンは投げられたけどバターパンは買いに行くんだよ、
小倉まで来ちゃいました。今日はありがとうございました。
本
日のゲスト作家の江國香織さんでした。